裏表紙、田原本町、合併60周年、田原本の奇跡。昭和31年9月30日、大村、川東村、平野村、宮古村、田原本町の5カ町村が合併し、新生田原本町が誕生しました。そして今年9月30日に、合併60周年を迎えます。今月号は昭和50年代から60年代の町の様子を振り返ります。第6回昭和50年代から60年代若草国体。昭和59年10月13日から4日間、第39回国民体育大会若草国体が、かけよ大和路、羽ばたけ未来をスローガンに奈良県で開催されました。本町ではバドミントン競技会が中央体育館昭和57年完成を主会場に行われました。国体は我が国最大の国民スポーツの祭典として都道府県対抗で行われるため、各地から大勢の選手たちが参加。本町でも380人を一般家庭で宿泊する民泊で受け入れました。また大勢の町民が多方面で参加し、町を挙げて選手たちを温かくもてなしました。大会初日の13日には天皇陛下がご臨席され、連日熱戦が繰り広げられました。奈良県はバドミントン競技会で男女総合3位という好成績を残し、大会を終えました。写真が6枚あります。写真1、選手団を出迎える歓迎アーチ、中央体育館前。写真2、バドミントン競技。写真3、選手団の入場。写真4、50日前記念パレード。写真5、大会旗許可リレー。写真6、小学生によるマーチング演技。写真終わり。
折り込み1ページ議会だより。平成28年第3回定例会、発行田原本町議会、編集議会編集委員会。平成28年田原本町議会第3回定例会が9月5日から15日まで11日間の日程で開かれました。開会日の9月5日には森町長が提出議案について説明、会期中各議案について慎重に審議が行われ、9月15日に閉会しました。議案概要。報告を受けた案件。平成27年度田原本町健全化判断比率の報告。地方公共団体の財政の健全化に関する法律に基づく当該年度の健全化判断比率の4指標について、実質赤字比率、連結実質赤字比率は黒字で該当せず、実質公債費比率は 6.0%、 将来負担比率は 39.1% となり、前年度と比較すると実質公債費比率は 0.5 ポイント、将来負担比率は 4.7 ポイントそれぞれ改善したことの報告。平成27年度田原本町資金不足比率の報告。地方公共団体の財政の健全化に関する法律に基づく当該年度の水道事業会計及び公共下水道事業会計に関わる資金不足比率は該当がなかったことの報告。平成27年度田原本町 一般会計予算継続費生産報告書について、中継施設建設事業費の継続費の年度が終了したことから、地方自治法施行令第145条第2項の規定による議会への報告、可決・認定した議案、平成27年度田原本町水道事業会計未処分利益剰余金の処分について、賛成多数、平成27年度の未処分利益剰余金6,977万7,376円のうち1,200万円を資本金に組み入れるもので、地方公営企業法第32条第2項の規定により議会の議決を求めるもの。平成28年度田原本町一般会計補正予算第3号、全員賛成。自治体情報システム強靭性の向上のための既存機器等設定及び新規分機器等借り上げに要する経費、介護ロボット導入促進事業補助金、水と農地活用促進事業の移籍及び農道整備費などを増額補正するもの。平成28年度田原本町国民健康保険特別会計補正予算第1号、全員賛成。県単位化に伴う標準保険料率算定などに必要なデータを提供するために国民健康保険システムを改修する経費を増額補正するもの。交流促進施設道の駅造成唐子12号線道路改良工事の請負契約締結について賛成多数。唐子地内の交流促進施設道の駅整備用地の造成工事及び擁壁工事とその南側に位置する町道唐子12号線の改良工事で契約金額7,149万6,000円で株式会社道浦土木と工事請負契約を締結するもの。財産の取得について全員賛成。田原本町清掃センターで使用する油圧ショベルを取得価格669万6,000円で小松建機販売株式会社奈良支店より取得するもの。指定管理者の指定について全員賛成。田原本町ふれあい農園八尾旗の庄地内の指定管理者に奈良県農業協同組合を指定し、指定の期間を平成28年10月1日から平成33年9月30日までとするもの。天理市との定住自立権形成協定の締結について全員賛成。国の定住自立権構想推進要項に基づき、天理市との間において定住自立権形成協定を締結することについて議会の議決を求めるもの。平成27年度田原本町各会計歳入歳出決算の認定について賛成多数。地方自治法第233条第3項及び地方公営企業法第30条第4項の規定により監査委員の意見をつけて議会の認定に付すもの。委員7名で構成される決算審査特別委員会を設置し、各会計歳入歳出決算及び関係する議案について審査を行った。決算の詳細は広報10月号に掲載されています。提出された意見書の概要。第3回定例会で提出された意見書は次の通りで不採択となりました。 チーム学校推進法の早期制定を求める意見書、賛成少数。提出議員、松本美也子議員。部落差別の解消の推進に関する法律
案
の廃案を求める意見書、賛成少数。提出議員、吉田勝則議員。ページ各委員会審査の状況。質疑から抜粋。総務文教委員会。質問、平成28年度田原本町一般会計補正予算第3号について、自治体情報システム強靭性の向上との説明であるが、具体的には何をするのか、今後の負担はどうなるのか。回答、県が平成29年度導入する情報セキュリティクラウドに加入するため、本庁の準備に要する経費。導入後の基本的な経費は年間約100万円であり、これに本庁独自の使用による追加料金が発生する。質問、天理市との定住自立権形成協定の締結について、天理市との連携の仕方は、また天理市との協定により橿原市等他の近隣市町との連携への影響は。回答、相互に役割分担連携を図り、県域に必要な都市機能及び生活機能を確保し、地域の特性を生かした魅力あふれる県域を形成することを目的とするもので、連携する具体的な事業は公共施設相互利用促進事業、図書館蔵書充実事業、災害時相互応援体制整備事業ほかで協定を行う、また他の近隣市町と個別事業で連携を行うことに問題はない。経過報告、中学校給食の早期実施を求める請願の経過について、自校方式での実施に向け8月に建築士を配置し、中学校敷地内での給食施設の建設場所の選定、特に田原本中学校では旧第一体育館跡地を含めて検討を進めている旨の報告を受けた。厚生建設委員会。質問、平成28年度田原本町一般会計補正予算第3号について、事業所に補助を行う介護ロボットとはどのようなものか。回答、介護施設の利用者がベッド等からトイレや車椅子などへの異常介護を支援するロボット、ベッド上や周辺の利用者の動きを感知し、異常があれば直ちにパソコンやスマホに情報を送る見守りロボット等で介護従事者の負担軽減を図るもの。質問、交流促進施設道の駅造成、唐子12号線道路改良工事の請負契約締結について、雨水調整池施設とはどのようなものか。回答、奈良県の指針により一定の面積以上の開発については、洪水の発生を防止するため雨水の流出を抑制する調整池等の設置が必要とされている。今回327立方メートルの雨水貯留施設を駐車場下に埋設を行うもの。担当課から報告、交流促進施設道の駅について、国道24号からの進入路となる交差点改良に伴う信号機の設置については奈良県警に要望書を提出し、働きかけを行っている旨。道の駅の指定管理者について、準備段階からオープンできる体制づくりを進めていく必要があるため、指定管理候補者として事業者の選定を進めたい旨の報告を受けた。唐子鍵遺跡整備検討特別委員会。 担当課から報告。今年度は移行展示施設の建築工事と展示施設周りの擁壁工事など、および復元整備ゾーン西側の水路工事、並びに園路の舗装工事を行う予定であり、移行展示施設の建築工事については、次回定例会に議案の提案を予定している。また、史跡公園整備地の視察を行い、整備の進捗状況等について現地で報告を受けた。低層工場建設検討特別委員会。質問。財産、油圧ショベルの取得について、現在使用しているホイールローダーはどうするのか。回答。超清掃センターにて引き続き使用したい。一般家庭等から持ち込まれるゴミの移動作業等に使用する。担当課から報告。大和広域環境衛生事務組合が施工中の新焼却施設建設の進捗状況については、工場棟の外壁部分に着手されており、並行して焼却炉、発電設備、集塵機などの機械設備の備え付け作業が行われているとのこと。また、本施設の現地視察を行い、整備の進捗状況等について、現地で報告を受けた。審議内容を見ることができます。町ホームページに本会議の審議内容を掲載しています。平成19年第1回臨時会から平成28年第2回定例会まで掲載しています。3ページ。調整を問う。このコーナーは本定例会での発言等に基づいて各議員の責任により原稿の提出を受けたものです。辻和夫議長。本庁は昭和31年9月に大村、川東村、平野村、宮古村、田原本町の5課町村が合併し、本年で60周年を迎えました。昭和の時代は宅地開発が盛んに行われ、人口が増加しましたが、現在では少子高齢化が進み、人口も微減傾向であります。国や自治体は地方創生に取り組み、雇用拡大や少子化対策を模索するなど、大きな変換期を迎えております。町議会といたしましても、元気で皆さんが安心して暮らせるまちづくりに取り組んでまいります。さて、本定例会では、7名の議員から一般質問があり、また意見書2件と議案8件について慎重に審議いたしました。小走義秀議員。1. 公共工事の入札について、本庁では入札前に最低制限価格が公表されており、多くの参加者が最低価格で入札し、抽選で落札者が決まることが多く、また設計規模の大きい入札では、条件を付すことにより参加者が限られ落札率が高い傾向であり、競争性が発揮されているか疑わしいことから、現状の入札方法の見直しを求めた。2. ゴミ収集について、過去に月曜日は休日が多く、公平性の目的で休日の収集を要望し、ハッピーマンデーのみ収集が行われ、振り替え休日は収集がない。今後、皆が混乱しないよう一定にして周知されたい。吉川博一議員。介護施設に対し、介護ロボット導入の補助金を交付するため、補正予算を可決いたしました。導入予定の介護ロボットとは、ベッドから車椅子などに乗り移る際の介護を支援するロボット。寝ておられる方をセンサー等により見守りを行い、端末により様子が確認できたり、また異常があれば情報を送り、介護従事者に知らせる見守りを支援するロボットなどで、町内の3事業者に補助が行われる予定です。介護現場での人材不足、 介護従事者の腰痛など身体への負担軽減への効果によりサービスの向上が期待されます。牟田和正議員。特別委員会では唐子鍵遺跡史跡公園整備の進捗状況について説明を受けた後、現地視察が行われました。史跡公園の整備については計画的に進められていますが、公園の整備担当、開園後の公園の維持・管理担当、近接する交流促進施設・道の駅の担当課がそれぞれ異なり、説明を受ける中で連絡調整が十分でない印象を受けました。町の重要な事業であり、多くの住民が期待しています。縦割り行政の弊害が出ることのないよう、担当官の連携に向けた体制づくり、事業の進め方について十分配慮するよう求めました。坂東義三郎議員。清らかな水を取り戻し、美しい自然と人々が健康で快適な生活環境を作るため、生活排水を下水道に接続することが大切であります。本庁は接続率向上のため、どのように推進するのか尋ねました。共用開始区域の家庭を一軒一軒、公共下水道への切り替えのご案内を配布し、町ホームページに共用開始区域図を掲載するとともに、下水道の概要及び下水道に関するパンフレット、水洗化の進めを常時発信しており、今後も個別訪問により、啓発にさらに努めるとの回答を得ました。森井元康議員。決算審査特別委員会では、特に昨今のコンピュータ関連のセキュリティ問題について、本庁の取り組みについて確認し、今後も万全の体制を整えていくことを確認しました。2つの特別委員会に関連して、通常の審査以外に、本庁が取り組みを進める大型案件である、唐子鍵遺跡史跡公園整備及び矢部に建設された中継基地、御所市に建設中の新清掃工場の工事等の進捗状況について視察をしました。それぞれ本庁の大きな使命を担う施設となりますので、今後の開業に向けての取り組みを注視していきたいと思います。安田清和議員。委員会で唐子鍵遺跡史跡公園の現地視察を行いました。工事の進捗状況については、約3分の2が施工済みであり、今年度は大型建物跡の遺構の展示施設の建設工事に着工されます。また、広大な園内の雑草を効率的に処理するため、常用の草刈り機が購入され活用されています。ソフト面では、国の補助金を活用し、小学生を対象とした遺跡活用プログラム、副読本の作成、観光アプリ開発、観光プロモーションビデオ作成、老角くんキャラクター商標登録などの事業に取り組まれ、開園に向け準備が進められています。4ページ森芳子議員。一般質問にて唐子鍵遺跡史跡公園の国道を挟み西側の資材置き場について、ここは産廃業者のグループ会社の施設ですが、重機で金属を潰したり運んだりする作業音で近隣の住民はテレビの音や会話が聞こえないとの苦情が出ているが、町としてどう対応しますかと質問し、騒音レベルを測りますとの答弁。また、自主防災組織補助金交付金は同一年度内において、一度しか交付申請ができないが、予期せぬ事態に対応できないのではと質問し、来年度から改善に向け研究したいとの答弁でした。古舘則明議員。いつでも起こりうる災害について、 人的被害及び経済被害を軽減し、安心安全を確保するために、自助、共助、公助による取り組みが求められている。災害に強いまちづくりを目指し、公助について、1、重要拠点施設の耐震性、2、ライフライン施設、特に上下水道施設の耐震性、3、事前防災の実践、拡大防止、迅速な復旧復興、4、避難所の質の向上、4点についての本庁の考えを質問、また被害発生後、住民の安心と行政の効率を高める被災者台帳、被災者支援システムの導入、運営について質問しました。西川睦夫議員。聴覚に障害のある方が役場で相談等をされる場合、十分に意思疎通をするためには、7日前に町長に手話通訳者の派遣を依頼しなければなりません。障害のない方は、自分の都合の良い時に来て相談できます。先般、聴覚障害の方が都合の良い時間に手話通訳者の派遣依頼をされずに、マイナンバーの申請に来られましたが、十分な説明が得られず、申請できませんでした。役場には、手話のできる職員がいないため、筆談で対応しています。手話通訳のできる方を常設すること、職員や町民に手話を学ぶ機会を充実することを提案しました。竹村俊文議員。中学校給食については、各中学校の特色を生かし、あらゆる方策を駆使し、難題を解決して早期実施に向け取り組んでいる旨の答弁を得た。ふるさと納税制度に対する本庁の現状と取り組みについて正した。返礼品の充実競争が過熱し、本来の制度の趣旨からの逸脱も指摘されるが、本庁のオンリーワンを創造し、税収増、地域振興を期待する。相乗りタクシー桃太郎号の町外へのルート拡大について正し、広域連携に向けた体制づくりの検証等、今後の検討課題との答弁を得た。潤いの町、田原本に向け前進したい。吉田勝則議員。平成27年度決算には、年度終了後、経費の未払い分が判明し、実態調査の上、会計閉鎖の5月末までに支払いをしたものが含まれていました。単純な支払い漏れではなく、意図的に支払いを放置したもので悪質です。6月に行った吹奏楽委託料約80万円が、ほぼ1年後の4月に支払われたなど、約20件、400万円も該当していました。党の信頼を失墜しただけでなく、吹奏楽団等の運営に大きな損害を与えました。すでに担当者等の処分はされていますが、不正常な処理であり反対しました。議会が承認したことは残念です。上田正隆議員。厚生建設委員会では、本会議において町長より議案の概要説明が行われますが、審査を行うには詳しい説明が不可欠で、議会の最も重要な使命であり、職責である議案審査について書類不備があったことを指摘しました。また、唐子鍵遺跡史跡公園の現地視察に参加し、工事の進捗については約 80% とのことで、近隣に建設計画中の交流促進施設、道の駅の視察も行いました。清掃工場建設検討委員会では、今後のランニングコストの見込みの報告を求め、御所市に建設中の新清掃工場の現場視察に参加し、説明を受けました。松本都議員。食べられる状態で廃棄される食品ロスの削減について、町民、 事業者も一体となった取り組みが必要との考えから、1、学校給食等における取り組みについて、2、各家庭への普及・啓発について、3、フードバンクへの支援・活用について、4、民間事業者への食品ロス削減への普及・啓発について4点と、田原本町のオリジナルの婚姻届及び出生届の作成について質問しました。また、唐子鍵遺跡史跡公園整備の現地視察に際して、ベビーカーや車椅子等あらゆる来園者に配慮したユニバーサルデザイン、公園整備を要望しました。議会を傍聴してみませんか？次回定例会は12月上旬に開催します。問い合わせ先、議会事務局、電話 34-2119。
人の動き。平成28年10月1日現在、人口32,348人、前月に比べ20人の減、男15,527人、1人の減、女16,821人、19人の減、世帯数12,564世帯、3世帯の増。資料、住民基本台帳、外国人人口、世帯を含む。以上で、音訳広報田原本、平成28年11月号を終わります。今月の担当は、宮内、向井、石原、橋本、吉川、竹本、松本でした。
音訳広報田原本は、田原本町立図書館にて制作しています。音訳についてお気づきの点があればお知らせください。問い合わせ、田原本町立図書館、電話 32-0262、この後には何も録音されていません。